藤沢歴史探訪、今月は小田急江ノ島線の歴史と藤沢駅の謎に迫ると題しお届けしています。ご協力いただいておりますのはロマンスカーミュージアムの学芸員でいらっしゃいます千野さんです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
千野さん、私も1週目2週目からして本当に千野さんのお話面白くて仕方がないんですけれども、3週目の今日はですね、江ノ島線の歴史を伺ってきたので、テーマの2つ目となります藤沢駅についてご紹介していただいてまいります。さあ、小田急江ノ島線の藤沢駅、まずは概要についてご紹介いただけますか。
藤沢駅はですね、1日の平均の乗降客数が15万人ほどの、かなり小田急線の中でも多くの方ご利用いただく駅でして、実はですね、小田急線の中で新宿、町田、代々木上原ですねの続いて、4番目に乗り降りする方が多い駅になっております。
まあ、確かに駅周辺たくさん人はいますしね、その通勤で利用されている、通学で利用されている人たちってもう本当に多いんですけれども、いや4番目ということは結構な利用客、ね、皆さん利用されているんだなっていうのが、もうその数字でもすごくね、こう分かるんですが、他の駅にはない何かこう特徴っていうのは千野さん何かありますか。
はい、藤沢駅はですね、すごく形が特殊でして、はい、専門用語で言うと東端式ホームという形になってます。頭に橋で式でホームって書くんですけれども、通常ですね、駅というのは、まあ、一般的な駅だと駅のホームに立っていると列車が右から左にこう通過していくっていう形になっていると思うんですけれども、藤沢駅はそうではなくてですね、入ってきた列車が例えばホームに立っていて、右側から列車が入ってきたら、そのホームに停車している間にですね、前後が入れ替わって、運転士と車掌が前後入れ替わってですね、また右側に走っていくという形で、藤沢駅ご利用されている方よくわかると思うんですけれども、線路の端っこが構内にありまして、はい、駅の通り抜けてはいけないという形になっているんですね。すごくそこが特徴的な駅になってます。
千野さんの説明で確かに他のね、行って利用する駅と違いますね。千野さんの話伺いながらですね、当たり前のように見ていた光景が、いや実は珍しいんだなということが分かりました。確かに右から電車入ってきて、また右の方にこう行くっていうのは、面白いんだなと思うんですけども、これ本当に大きな特徴ですね。
そうですね、それがですね、東端式のホームが、うん、例えば始発とか終点の駅であったらもう全然問題ないんですけれども、はい、藤沢駅はですね、直通して通り抜けていかなきゃいけない駅なので、うん、そういう東端式の駅を車両が通過していくことをですね、スイッチバックっていうふうに言うんですけれども、すごく珍しい通り方になってます。
今ちょっと名前が出てきました、スイッチバック。そもそもどういったものなのか、千野さん具体的にご紹介いただけますか。
スイッチバックっていうのはですね、電車がこうまっすぐ走っていって、はい、駅ですとか、とあるところで一旦こう止まって、前後入れ替えて、運転士と車掌がこう乗り換わって、前後逆になって、また来た方向に走り始める、こうくの字とか逆くの字みたいな形で線路が形作られているようなところを、こう列車が通過していくことをスイッチバックっていうふうに言っております。
これってね、先ほどもちょっと珍しい、まあ、その藤沢駅としてね、こう特徴があるよっていうお話がありましたけれども、スイッチバック式ということで、ぜひ皆さんこの言葉も覚えていただきたいなと思うんですが、なぜ藤沢駅ってこのスイッチバック式のその駅の構造になったのか、これ理由って何かあるんでしょうか。
はい、一言ですごく簡単に言うと、土地の問題だったみたいでして藤沢駅ですね、現在 JR と江ノ電と小田急の3社が入っております。で、小田急が実はできたのが一番最後でして、もともと JR の前身の国鉄と江ノ電のまあ前身の駅がもともとありまして、そこにじゃあ線路を引いてこなきゃってなった時にですね、少し路線図というか地図を思い浮かべられる方はちょっと思い浮かべていただきたいんですけれども、まず藤沢駅の北側に関しては藤沢宿がですね、北側広がっておりまして、それをこう避けてこなきゃいけなかったとのことで、その藤沢宿を避けるために東側西側かどっちかが回らなきゃいけないんですけれども、西側の方がですね、地価が安かったというか土地の買収がしやすかったみたいに、西側から藤沢駅に入ってこなきゃいけなかったんですね。で、藤沢駅に到着して東側に抜けられればよかったんですけれども、東側もですね、境川がありまして、で境川を越えるとちょっと小高いこう 丘というか土地が高さがあるようになっているので、そこをちょっと線路を通すのまた大変で、かといって藤沢駅をまっすぐ南下してしまうと江ノ電とこうバッツッとかぶってしまうので、西から藤沢駅に入ってきてまた西側に大きく曲がって江ノ島の方に向かわなきゃいけなかったっていう、そういう事情があるみたいですね。
今の説明で合点がいきますね。確かに今の線路を皆さん思い浮かべていただくと、確かにその通りの道筋になっているんですけれども、いや土地の問題だった、そしてまたね最後にできたというのがね一つね大きなポイントだったんだなということも分かりました。さあその私たちが本当によく利用している藤沢駅スイッチバック式っていうのもですねご紹介していただいたんですが、こういったちょっと珍しいスイッチバック式の駅って他でなんか見られる場所って千野さんあるんでしょうか？
はい、神奈川県内ですとすごく有名なのが箱根登山鉄道ですね。箱根湯本からですね強羅の方まで続いていく路線になっているんですけれども、これはですねスイッチバックの作り方仕組みをですね山を登るために使っています。藤沢駅はそんなにこう周りに高さがなくて山を登るとか全然関係ないんですけど、もともとスイッチバックという方式自体は山を登るための登山電車のために開発されたものでして、くの字逆くの字を繰り返して登っていくことで険しいところも登ることができるという仕組みになっています。
いやそっか、そういう、ね、仕組みだったということで、ぜひ皆さんその箱根登山鉄道電車を利用した時にはぜひそのこれがスイッチバック式ということで改めて千野さんのお話をですね思い浮かべていただきたいなと思います。さあこの全国的にはやっぱりスイッチバック式の駅があるっていうのは珍しいものになりますか？
そうですね、まあ、登山鉄道とかでは、うん、こう上り下りしなきゃいけないところでは、うん、あるところもありまして、でただですねそういった登山鉄道って単線線路が1本であることが多くてですね、線路が1本でこうくの字逆くの字を繰り返していくところが結構多いんですけれども、江ノ島線はですね上下線2本ありますので、複線で相模大野から上り下り、片瀬江ノ島から上り下り4本の線路がです藤沢駅の3つの番線に出入りしなきゃいけないっていうのが、まあ、すごく珍しいというかちょっと大変なところがございます。
そうですね、やっぱり藤沢駅の駅の構造ってちょっと面白いんですね。もう特色が本当に大きくあるという駅だったということで、ぜひ皆さん今日はですね改めて知っていただけたのかなと思います。さあ来週もですねその藤沢駅、私たちがよく利用している駅についてまたまた迫っていきたいと思いますので、来週のこの時間もお楽しみに。今月は小田急江ノ島線の歴史と藤沢駅の謎に迫ると題しお送りしています。今日もご協力いただきましたのはロマンスカーミュージアムの学芸員でいらっしゃいます千野さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。